行動間に倍化を称す。徳川斉昭。行動間中千樹の梅。成功。福育として、十分に開く。公文、兄ゆう。いぶなからんと。節理に春をしむ。天下の先駆け。徳川斉昭は、水戸徳川家の第九代藩主。最後の将軍、徳川慶喜の父親にあたる人物です。兄の斉信の死後、家督を継ぎ、第九代藩主になりました。この時30歳。文武両道を旨とした、行動館を設立しました。この詩はその行動館の仮開会式の時に読まれたものです。文武両道という行動館のモットーとぴったりです。ここで公文という言葉について説明します。梅のことを公文木というわけです。文を好む木と書いて。これは昔、中国の清新時代に、清新の皇帝、司馬遠という人が、学問を好んだ時は、庭の梅が一斉に咲いて、で、学問を毛嫌いした時には、一斉に枯れたと、そういう故事に基づいています。ちなみにこの司馬遠という人は、三国志にね、諸葛亮孔明のライバルとして登場する、あの司馬仲達の孫にあたる人物です。行動館中、千樹の梅。行動館の中には、あちらにもこちらにもたくさんの梅が咲いている。成功、福育として、十分に開く。良い香りが漂っていて、十分に開く。花が枝いっぱいに咲いている。公文、兄ゆう、いぶなからんと。梅のことを、公文木、文を好む木、などと言うが。いや、文はもちろんのこと、いや、どうして武がないと言えようか。いや、武だって梅は大したものだ。節理に春を染む。天下の先駆け。節理、雪の下にうずもれて、春を染む。そして一旦春が来ると、春を覆い尽くす勢いで咲くじゃないか。天下の先駆け。天下に先駆けて、梅は真っ先に春を覆い尽くす勢いで咲くじゃないか。それを見ると、単に文だけではない、武も大したものだと。そういう理屈です。行動館中、千樹の梅。成功、福育として、十分に開く。公文、兄ゆう、いぶなからんと。節理に春を染む。天下の先駆け。梅のことを公文木と言って、文の象徴のように言うが、どうして文だけと言えよう。梅は武も、十分に備えている。冬の間、梅は雪の下に埋もれているが、いざ春が来ると、季節を覆い尽くすように咲き乱れる。他の草花に先駆けて、真っ先に咲くではないか。